時刻は2時10分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト理事で一級建築士、また尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義孝さんに、尾道の魅力的な建物についてお話しいただきます。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ご紹介いただきました、はい、あの尾道駅の北口の、はい、石井耳鼻咽喉科に、はい、もうね、番組終わってすぐ走って見に行きました
お疲れ様です。どうでしたか？
いや、私あのいつも尾道駅の、うん、あのホームから見てたはずの、はい、あの建物を、はい、あんなにまじまじと見たことが、まあ、初めてだったんですけど、うわ、先生の言われてた、うん、ギリシャ的な要素が、ね、あそこにあるあるとかね、なんかもうすごくあの興奮してしまいました。
多分建物が一番喜んでると思うんですよね。
はい、あの建物が100歳を超えてるなんてもうびっくりです。
そうなんです。本当によく無事で元気でいてくれたなっていう気持ちになりますよね。
はい、まあ、あの時もね、リスナーさんからも あの建物気になってたってね、お便りが届いたりしたんですけれども
ありがとうございます。
今日はどんな建物をご紹介いただけるんでしょう？
はい、私はよそ者なんですけれども、尾道の、まあ、地元の人が意外にやっぱ知らないでいる建物の魅力という意味では、はい、やはり国宝のお寺に触れないわけにいかないなと思って、うん、まあ、今回はちょっとあえて浄土寺をご紹介したいと思います。
はい、
で、まあ、私がご紹介ということもないんですけれども、まず国宝のお寺っていう言葉は割と皆さん分かってると思うんですよね。でも国宝って実は大変なもので、大変なものっていうのは重要文化財の中からすんごいやつだけが国宝になれるわけですよね、
うんうんうん、
で、法律では重要文化財のうち世界文化の見地から見て類まれなものを選ぶって書いてあるんですよね。で、どんぐらい類まれかっていうと、東京都って国宝いくつあるかご存知ですか？建造物なんて、建築物なんですけど。
どのくらいだろう。
今2つなんですよ。
2つしかないんですか？
そうなんです。で、2009年までは1つしかなかったんです。まあ、それ赤坂離宮だったかな、はい、あれが、まあ、追加で指定されて、まあ、2つになったんですけど、はい、まあ、私が若い頃は東京には1個しかない国宝が、さて尾道の浄土寺のあの境内には2つもある。で、まあ、尾道は他にも、瀬戸田の方に、はい、高城寺の三重の塔、これも国宝ですから、やっぱ関東の人間から見ると尾道って何このすごさっていうね、化け物みたいに国宝がいろんなとこにあるっていうのが、はい、もちろん重要文化財入れたらもう数えきれないぐらいですから、もちろん東京は戦災の問題とかもあるんですけれども、はい、やはり尾道っていうのは、まあ、傑出してる類まれだな、その代表格が、浄土寺と言っていいと思うんですよね。で、まあ能書きは、まあ、置いておいて、実際に見て何を見ればいいかっていうところですよね。で、まあ、視聴者の皆さんには申し訳ないんですけど、写真をね、はい、持ってきました。で、浄土寺に入るとよくその3つの建物が写ってる写真をよく見ますよね、はい、本堂と阿弥陀堂と塔、うん、タワーが写ってますよね、多方と、で、この3つがめっちゃユニークだっていうのを一応ご紹介したいんですよね。で、どういうことかっていうと、はい、まあ、様式、真面目な方が聞いてると怒るかもしれませんけど、私は、いつもね、食事にご飯に例えちゃうんですよね、はい、学生によく言うのは、今日は和風の定食でね、お寿司定食で行くか、あるいは中華風なんだけれども広東料理の酢豚で行くか、いや私は四川料理の麻婆豆腐で行くか、まあ、こう家族で揉めるじゃないですか。で、じゃあどこの店に行ったら3人ともが喜ぶかって言って、まあ、折衷案をね、見つけますよね。その折衷様式っていうのの一番の傑作がこの浄土寺の本堂なんですね。
そんな見方を。
そうなんです。で、まあ、和風の、お寿司って言ったのは和洋、洋っていうのは洋式の洋ですから、渡辺様の様っていう字ですよね、和洋っていうものが平安時代ベースにあって、 平安の終わりから鎌倉の頭にかけて中国から2つの様式が来るんですよね、はいはい、それが広東料理の酢豚って言ったやつと、まあ、四川料理の麻婆豆腐、まあ、実際にはそういうエリアではないんですけど、天竺用っていう様式と辛用っていう様式が2つ入ってくる、でそれが日本で流行するのが鎌倉、そして今鎌倉と室町を中世って呼びますけど、でそのあたりで、一番建築文化として花開いたのが足利家にゆかりのある尾道の浄土寺だったんですね、でまあそれでも何言ってるかわからないという方もいらっしゃると思うので、本堂の写真を見ていただく、あるいは明日にでも、はい、皆さん見に行ってほしいんですけど、本堂は縦線がいっぱい見えますよね。非常にこう卑近な言い方なんですけど、縦のラインが何の話かというと、柱も縦のラインだし、はい、ドアがいっぱいついてます、縦具のラインが全部縦線ばっかりですよね、
はい、
言われてみれば、お隣に佇んでいる阿弥陀堂はどうですか、横線が強調されてますよね。
本当だ。
まあ、屋根の形も本堂は入りもやなのに対して、阿弥陀堂はなんかのんびりと昼寝したくなるような、あの寄せ胸の優しい感じ、
はいはいはいはい、
で一方国宝である多宝塔はすごいいかめしくって豪華な感じがする、
はい、
でまあ、特にこの本堂っていうのが国宝の一つなんですけれども、はいはい、縦線がいっぱいあるっていうのが、これが中国由来の建築がいっぱい混ざった折衷用の特徴なんですね。で縦線がいっぱいあって、はい、それから屋根の形とか、はい、それから木花っていって、あの象の花みたいなのがですね、柱からちょっとずつ飛び出してるんですけど、はい、まあ、そういうところを見ていくとなんかエキゾチックで日本っぽさじゃないなっていう、まあ舶来の感じがするんですね。で、実は折衷用建築って、まあ、私も建築を勉強してるんですけど、京都に行っても奈良に行っても、東京の近くに行ってもなかなかなくって、だいたいこの瀬戸内に集中してる。でその折衷用ミックス定食の傑作が、最高傑作がこの浄土寺の本堂だと言われてるんですね。
へ
で、まあ、専門的に言うと、あと福山には、はい、明院ってありますね、はい、行かれてます？
何度も、はい、はい、
あれがこれと瓜二つなんです、本堂が。
そうですか。
そうなんです。で、この浄土寺の本堂と明院の本堂っていうのが、まあ、中世の密教、密教って言ったら真言宗と天台宗のことを指しますけど、はい、密教本堂の、まあ、傑作の二つ、それが尾道と福山で仲良く並んでる、それをぜひですね、はい、やっぱり、お近くの方には見に行っていただいて、
はい、
でまあ、さっきの話にも紹介したお隣にいるおしとやかな感じのこの和洋、日本的な要素をてんこ盛りの阿弥陀堂と見比べると、もうまるで違う建物が併存している、そして、まあ、もう一つの国宝である、この多宝塔ですね。これは日本三大多宝塔の一つと言われていて、多宝塔のすごいところはこの組物が細い丸い首から大きな四角い頭にめがけて、はい、これも模型なんですけど、すごいたくさんの組物が上に広がってるんですね。これを作るのは大変だったと思います、まあ、これは国宝になってしかるべきだなと思うんですね、はい、まあ、あとそもそもこの建物たちは一回焼け落ちてから再建してるんですけど、はい、それを建てたのが、まあ、天皇でも殿様でもなくて尾道の豪商、まあ、言ってみれば民間人ですよね、はい、この人がスポンサーになって建てたっていうふうに聞いてます、でこれもまた尾道らしいなと、商人の小さな心意気を感じる、まあ、そんないろんな見どころ、ミックス定食と和洋とか並んでいるこのいい意味でのアンバランス感、これをぜひ見ていただきたいなと思いました。
わあ、浄土寺も何度も何度も行ってるんですけど、そんな見方をしたことは一度もなかったですよ。多分皆さんもね、きっと素晴らしいっていうのは分かっていても、その3つをこう比べて、こんなにもっていう見方はされてなかったかもしれませんね。また近いうち行ってみます。
ぜひさせてください、は
い、いやなんかもう先生のこういう授業を聞ける大学生がもう本当羨ましいなって思いますね。
ありがとうございます、
はい、で なんかあのスケッチの、はい、あの会があるそうですね。
あ、そうなんです。ちょっとお知らせをさせていただきます、はい、あの今週の土曜日なんですけれども、白市行かれたことありますか？
白市、
飛行機乗るときに白市からバスに乗るっていう人は多いと思うんですけど、白市は実は奇跡的に残った美しい街並みがある場所なんですよね、はい、で白市の駅からちょっと離れてるんですけど、はい、旧白市の市街の中で、私がまあ講師になってスケッチ大会が行われます、はい、この辺りはまあかつては城下町として、あるいはまあ門前町として栄えて、それから近代っていうのは明治大正のものすごい あの立派な赤い屋根の邸宅がたくさん残ってます。朝9時半に、はい、集合していただいて、皆さんあのスケッチの道具を持ってきていただければ、はい、私と一緒にですね建物を見ながら、解説をしながらですね、絵をですね一緒に描くというイベントでございます、ご興味のある方は朝の8時半ちょっと早いんですけど、白市の住所言いますね、1082番、これあの今時いいマップで検索すれば出ると思うんですけど、1082番地の井原さんのお宅、というところに集合していただけると、一緒にですね街歩きとスケッチを楽しめると思います。ぜひご参加ください。
はい、これもう申し込みも必要なく直接
必要なくです、
ね、でいいということなんですね、
はい、暑いので朝早くにしました。
あ、なるほど。で、こう学生さんもあの大人もどんな方でも、
そうですね、あの本当はまあ子どもたちとか高校生大学生向けなんですけれども、はいはい、まあ、私が参加するんで、町の古い町並みに興味のある、大人の方、はい、昔子どもだった方、大歓迎ですので、ぜひいらしてください。
はい、こちらが、土曜日ですね、今週末、あさって、ということでございます。興味のある方はね行ってみてください。無料なんですか、これ、
無料って書いてあるかな。
これは無料って書いてないですね。でも料金も書いてないですね。
無料だと思います。すいません、
はい、白市ね、夏休みスケッチ大大会っていうのがね、行われるということです。はい、今日も NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト理事で一級建築士、また尾道市立大学の非常勤講師でいらっしゃいます渡辺義孝さんに、今日は浄土寺の魅力ご紹介いただきました。また次も楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。